蛾鼻三月の歌、李白。蛾鼻三月半林の秋、影は平峡香水に行って流る。夜、星景を発して三峡に向かう。君を思えども見えず、湯州に下る。
李白の詩の中では珍しく、作られた時期がはっきりしているものです。生まれ故郷の蜀を離れ、李白が江南に向かった25歳の頃の作品とされています。まあ、実に若々しい。これから社会の荒波に立ち向かっていくぞという意気込みがですね、この川下りをする船の勢いに重なって、ガーッと胸に迫る。地名が5つも読み込まれている。蛾鼻山、平峡港、星景、三峡、そして湯州という。こういう固有名詞が5つも入っているのに、全然リズムを崩してない。自然な感じ。しかもこの、地名のね、持つ文字のイメージですよ。例えば、星景、清い、渓谷、と言ったら、いかにも、空気も、水も清らかな感じがするじゃないですか。そういう地名のイメージ、文字の持つイメージも、をも読み込んでいるわけです。蛾鼻山というのは、四川省蛾鼻にある山で、平峡港というのは、その蛾鼻山の北側を流れる聖遺港の古い名前です。昔、諸葛孔明が、侠族を平定したので、この平峡港と呼ばれています。三峡というのは、四川省から湖北省まで至る、たくさんの難所のある渓谷、それを川下りしていくわけです。ストに白帝城を発すと並んで、三峡下りを詠んだ李白の代表作です。蛾鼻三月半林の秋。蛾鼻山の山の葉には、片割れ月がかかっている。影は平峡香水に行って流る。月影は平峡香にその姿を映し込んで流れていく。夜、星景を発して三峡に向かう。夜中のうちに星景を出発して三峡下りに向かうのだ。星景というのはこの辺りの宿駅の名前です。そして、結句。君を思えども見えず、湯州に下る。湯州というのは、現在の重慶。君を思えども見えずというのは、君というのは、何か恋人がいたのか、それとも月のことを指しているのか、どちらにとっても、雰囲気がある作品です。
蛾鼻三月半林の秋。影は平峡香水に行って流る。夜、星景を発して三峡に向かう。君を思えども見えず、湯州に下る。
秋の蛾鼻山には片割れ月がかかり、月影は平峡の流れに移り込んで流れてゆく。私は夜に、星景を出発して三峡に向かう。川下りの間、ずっと月を見たいと思っていたのだが、とうとう見えないまま、湯州に下ってしまった。